聞こえてますか。はい、おはようございます。
おはようございます。
みんな今日と一緒に手を挙げて礼拝していますけど、本当に感謝をいたします。今日はね、食べ物のことを考えてみたいと思っています。食べ物が教えてくれる健全なつながりということなんですが、実は皆さん、ソドムとゴモラという町のことを聞いたことがおありだと思うんですが、ソドムとゴモラというのは道徳的にも非常に大敗をしていたんですね。人と人とのつながりがおかしくなっていた。健全なつながりがはびこっていたのがソドムとゴモラなんですが、あそこにですね、神様の裁きを下すとおっしゃったときに、あそこに50人もし正しい人がいたら、あなたあの町をその50人と一緒に滅ぼしてしまわれるんですかってこうアブラハムが言いましたよね、うん、その時に、いや50人あの町に正しい人がいたらその町は滅ぼさない。そこからあのバナナの叩き売りじゃないんですけど、じゃあ40人だったらどうですか、30人だったらどうですか、ちょっと最後はね、もしあのソドムに10人の正しい人がいたらあなたはあのソドム全体を滅ぼされるんですか、うん、こう神様と交渉した人がいましたよね。神様おっしゃった、もし10人正しい人がいたら私はあの町を滅ぼさないとおっしゃった。でもソドムは滅ぼされるんですということは、10人の正しい人がいなかったということですよね。私はね、こうソドムとゴモラのことを考えますとね、非常に今の日本の現状、あるいは世界の現状と似てるような気がします。ここに何人いるのかな、小竹さん、今日何人ぐらいいらっしゃいますか。47、8人。ね、50人近くおられますよね。もしね、ここにいる50人近くが本当にこの神様に従っていこう決断をして、そういうことをなさったら、実は神様はこの国を憐れんでくださる、そういう方なんです。だから小さな群れっていうのはとっても大切なんですね。あのソドムにはその10人の正しい人がいなかった。何が起こったか、天から硫黄と火が降ってきた、そしてあの町全体が滅ぼされたということが旧約聖書の中に出てきますね。この神様が憎まれたソドムの罪って何だったのか、今皆さん読みましたよね。何だったでしょう。彼らの不道徳のゆえに神様はあの町を滅ぼされたんでしたかね。なんで不道徳になったかというと、その元があるんですね。それがこうでした。だがあなたの妹ソドムの咎はこうだった。彼女とその娘たちは高慢で飽食で安逸をむさぼり、乏しい人や貧しい人に援助をしなかった。これがね、神様があのソドムという町を滅ぼされた理由なんです。こういうことがあったから人々の健全なつながりが失われていったと神様はおっしゃってるわけですね。この高慢ってことを見てみたいと思うんですが、神様が創造された全ての被造物というのは共に生きるように作られているんですよね。まあ、生態系まさにそうですよね。一つでも崩れてくると全体が崩れていく。でもね、そこをね、自分だけで生きていけると考えてしまう。他の人の助けなんかいらないんだ、俺はやっていけるんだなんてね、傲慢、他とのつながりを否定する、これが実は高慢なんですよね。例えばこのミツバチを例にとってみたいんですが、被造物とつながっている、私たちの生存にね、ミツバチっていうのはすごく大切だというのを皆さんご存知ですよね。このミツバチが受粉をね、助けてくれるから、今私たちがいただいている果物がかなりいただけているわけですね。お米なんかもそうですね。で、世界の食料の9割を占める100種類の作物種のうち7割は蜂がこの受粉を媒介している。 グリーンピースというところがですね、蜂がいるとこういう豊かな食生活ができるのに、蜂がいないとどのくらいなくなるんでしょう。このくらいになるんです、ね、だから、ね、今ね、実は大変なことが世界では起こっています。蜂さんに感謝しなきゃいけないですね。今ね、実は世界中でこのミツバチが姿を消しているということが報告されています。日本でもね、ミツバチがこう大量に死んじゃったり、ミツバチの巣に異変が起こっているんです。で、いろんなこう原因が考えられているんですが、一番大きなのがこの農薬だって言われてます。ネオニコチノイド系の農薬、これがね、蜂を殺してるんだと言われているんですが、なんで人間こういう農薬を作り出したんでしょうね。少しでもたくさん収穫を得て金儲けをしたい、生態系ぶっ壊してもミツバチなんかいなくなっても自分が金儲けできればいいとね、考えるその傲慢、それが実は今この世界をどんどんダメにしている。私はこういろんな食べ物によって生かされてるわけですね。お肉とかね、お魚とか野菜とか、この私たちを生かしてくれている食べ物の本質って何かって言いますとね、私たちの命っていうのはこの動物植物の命につながっていて、それに支えられている、これが私たちの命なんですよね。ある意味ですから、動物や植物の命をいただいて私たちの命を支えているっていうことですね。命の犠牲で生かされて、動物の命の犠牲、あるいは植物の命の犠牲で私たちは生かされているわけですよね。食べ物がなければ生きていけないのに、私たちこう食べられて当たり前と考えていないでしょうか。私なんかね、よりも上の方はそんなことをね、罰が当たると考えると思うんですが、私も実は、戦争が始まって1週間で生まれた人間だもんですからね、食べ物のない時代って知ってるんです。食べ物がないのは当たり前、もう道端に生えてる草はね、全部口に入れてみましたね。これ食べられるかな、もう年中お腹空かせていた。今みたいにね、食べられることが当たり前なんて考えられなかったんですね。私の子供のことの夢が一つありました。何だとかというとね、もう一回でいいからね、もう死ぬほどお腹いっぱい食べてみたい、もうそしたら死んでもいい、これが私の夢だったんですね。今は実はその夢が毎日かなっちゃってね、ちょっとこう太り気味になってですね、よくないなと思うんですよ。食べられることが当たり前っていうのはね、これ普通じゃないんですよね。それをね、当たり前としてしまう、これ傲慢ですよね。神様の恵みがなかったら食べることすらできないのにね、傲慢になっている。そんな中でお金をね、私たちは自分の神としてしまった。お金がありさえしたら欲しいもの、欲しい食べ物をね、いつでも買えるし、簡単に手に入ると思ってしまう。これ錯覚なんですよね。お金があったって食べ物を買えない時代があったんです。これからもやってくるんです。そんな中でね、こう命のつながりっていうことをこうあまり考えなくなってしまった。これが私たちの傲慢ですよね。そして食べ物を商品化するっていうことが起こりました。食べ物とは本当は商品ではないんですよね。そして食べ物に対する不尊な態度が生まれた。当たり前のことが当たり前でなくなったとき、当たり前のことをありがたく思う、こういう時代がやってくるでしょうね。でもこういう飽食の時代にね、やっぱり当たり前のことを当たり前と思わないことが必要だと思います。そして2番目に、傲慢で飽食だったって言われてますよね。飽食って何か、食べ物をね、自分のこの欲望の対象に私たちはしてしまったんです。 そこで何を言い始めたかっていうと、お金払って買ったのは私なんだ、だからね、嫌いなものが食べなくったっていいじゃない、捨ててしまってもいいじゃない、それによってね、他の人がどんな苦労してようが、そんなことは私と関係ない、環境にどんな影響を与えるかなんて関係ない、こういうね、欲望の対象に食べるものをしてしまった。今実は19億人が過体重と言われてますね。思い当たる方も何人かおられるかもしれませんけども、そのうちの6億人が肥満だと言われてますね。しかもこう食品ロスっていうのが今どんどん増え続けていますね。食品ロスっていうのはここに書きましたけども、本来まだ食べられるにもかかわらず捨てられる食品、これを食品ロスと言いますね。実はね、世界を見ますとね、世界で作られている食料の3分の1、13億トン、これがね、廃棄処分されている、えらいことが起こっているんですね。そして、実は私は40年近く、飢餓の世界にずっと関わってこさせていただいたんですが、まあ、この写真はエチオピアの南の方のショア州エネモ、緊急援助をやってた時の写真なんですが、この人々とのつながりっていうのはどうなのか、今もですね、世界では8億人以上が栄養不足の状態に置いてた、世界の9人に1人がそういう状態におられる、片っぽでは私たちがこういう飽食をしている、こういう状態でいいんだろうかって、ではああいうね、本当にこの栄養不足の方々がおられる中で、日本の食品ロスというのは、年間646万トンと言われています。食べ残し、腐っちゃったから捨てよう、期限切れになっちゃったから捨てよう、こういうものがいっぱいあるわけですね。これ見ていただきたいんですが、日本の食品ロスが646万トンでしたよね。今ね、全世界でこの飢えた方々に出されているこの食料援助量というのは340万トン、2015年もこれで一緒でした。まあ、一番新しい数字があんまり出てないんですが、これちょっと見てみてください。世界の食料援助量の倍以上が日本ではこれ食品ロスとして捨てられている。だからこの食品ロスとして捨てられているものを世界に持っていったら、飢えで苦しむ人一人もいなくなるんです。余っちゃうんです。こういう現実をね、私たちはやっぱりしっかりと知らなきゃいけないですね。だいたい言われているのが、これ農林水産省が言っている数字は、だいたい一人当たり毎食ですね、お茶碗一杯分の食品ロスを出していると言われています。私たちですよ。まあ、生産者の段階でもね、ありますよね、形が揃っていない、ちょっと曲がってるって言うんでね、規格外だからって言って捨てられていく。これ箱詰めに不便だからですね、曲がってるとね、まっすぐだと箱にちゃんと入るのに、曲がってると入らないという理由で捨てられていく。それからスーパーとかコンビニ、こう販売店の段階でまたね、いろいろ捨てられてますよね。おにぎりやお弁当、1日あたり384トンから604トンの食料が廃棄されている。主に期限切れなんですね。で、今スーパーの店主たちがね、期限切れになる前に安い値段で売らせてくれって言ってるんですが、ノーって言ってるんです。見切り販売させてもらえないんですね、コンビニは。スーパーではこれ始めてます。スーパーではね、もう閉店間際に行きますとね、僕なんかよく行くんですけども、少し安い値段でね、皆さん買ってる。あれやった方がよっぽどいいんですね。とスーパーマーケットそれをね、やってるのに、コンビニはそれをノーって言ってる。こういう現実があるんですね。からレストランとか旅館で、食べ残し。旅館もですね、 たくさん出さないとあの旅館ケチだって言われてね、お客が来ないから食べられないと分かっててもたくさんを出す。レストランなんかでもそうですね。あそこは値段の割に量が少ないなって言われたらね、もうレストラン入らないと。そんなことでね、こうやって捨てられてしまっていたり、実は一般家庭でもね、賞味期限切れ、皆さんどうしてらっしゃいます？賞味期限って書いてありますよね。これ切れていたら捨てる人、お、いない。ね、あのね、消費期限って言うとね、賞味期限というのがあるのをご存知ですよね。これね、よく知っておいてください。まあ、これあの2012年の松本市で調べたものなんですが、家庭から出る生ごみのうちね、約3割はまだ食べられるのに捨てられているって言われています。ですから、あるいは食べ残し、あるいはこう過剰除去、使いのにこう、ね、切って捨ててしまう、こういう事態っていうのは日常生活で改善できるんじゃないでしょうかね。ここにもあのお料理を担当してくださる主婦の方々たくさんおいでになりますね。ぜひね、こういう見直しをしてほしいと思うんですね。消費期限と賞味期限の違い、これあの賞味期限、おいしく食べることができる期間を賞味期限と言いますね。で、消費期限というのは期限を過ぎたら食べない方がいい、一部を除いてどちらかのこの期限が表示されているのが、まあ、食品表示法で決まってるわけですね。大体こういうイメージになります。早く悪くなるものは消費期限が早く来るわけですね。劣化が遅いものは賞味期限が来てもまだまだ食べられる、こんなことがあるわけです。で、あの食品衛生法によりますとね、消費期限をこう定義しています。この期限を過ぎた食品については飲食に供することを避けるべき性格のもの、これを販売することは現に慎むべきもの、これが消費期限です。賞味期限って何かというと、期限を過ぎたからといって直ちに食品衛生上問題が生じるものではないが、期限内に販売することが望まれる。だから賞味期限が切れたって捨てる必要ないんですね。今日これだけ学んで帰られてもいいですね。もう今日来た甲斐がありますよね。はい、まず第一に、あのソドムの人たちは高慢だった、そして飽食だった。第3番、毎日をむさぼっていたって言われてますよね。これあの穀物自給率の地図なんですが、実はね、この日本というのはあの 食料の自給率ものすごく低いのをご存知ですよね。こんな中で毎日をむさぼっているのが日本なんです。そんなんでいいのっての考えてみたいと思うんですが、これこの地図見てください。大体こうブルーのところはね 100% から 200% 超えてるところ、穀物の自給率ですね。アメリカ、ね、北米とかね、あのヨーロッパかなりありますよね。赤は何ですか？ 50% 以下なんです。日本何色？赤、真っ赤かなんです。世界で見ても他にどこが真っ赤ですか？アフリカね、こんなところと日本大体並んでるわけですね。この穀物の自給率、こう世界の主要国まとめてみました。オーストラリアなんかね、自分の国で食べる3倍以上作ってるんです。カナダ2倍以上、フランス2倍近く、アメリカでも 127%。 この 27% を日本に押し付けて売ろうとしてるんですね。ドイツ 110%、 スウェーデン 110%。 なんでね、こういう先進国っていうのはあの穀物を自給するか知ってます？補助金出してて、彼らね、戦争知ってるんです。戦争が起こったら自分のところで 自分の国民を養えなかったらどうしようもないってことを知ってるからです、国民を守るためには穀物の自給っていうのは常識なんですね。さあ日本は何パーセントぐらいでしょう。いろんな声が聞こえてますね。29% です。このねギャップちょっとよく覚えておいてくださいね。これでね日本って先進国と言えるのか全然言えないですね。まあカロリーベースで計算するとこれ他の国では絶対こんなことやらないんです。でもね日本だけです。カロリーベースで計算するとねこれだとね少し数字が上がるんです。39% になる。もう国も苦労してんですね。少しでも時給に近づいてるということを言いたいがためにねカロリーベースで計算するようなことをやってるんですよね。それでもね他と比べてみたらもう全然ですよね。まあでもこの食料の自給率っていうのはね1965年は実は 73% もあったんです。これがどんどんどんどん起こってってねカロリーベースでも 30% 台こんな現状があるわけですね。実はこれ私がね阪神淡路大震災の時に撮った写真なんですね。あの頃大阪兵庫に6カ所拠点を置いてね救援活動させていただいていたんですがあんだけ前日まで商品があふれていたスーパーマーケット一夜にして空っぽになったんですね。それからずっと空っぽです。今度の東日本大震災でもそうでした。どのコンビニに行ってもどのスーパーに行っても何もないんですね。これねこの現実を見た人でないとねちょっと理解できないと思うんです。いつもほらスーパーとかねコンビニに行くと物が溢れてますやん。あれ当たり前だと思ってますでしょ。いざ何かが起こったら一夜にしてこうなるんだってことをね皆さん覚えておいてください。私あれ見た時に本当ショックだったんです。一晩でこうなるの。これ日本の現実です。それから自然災害のリスクもだいぶありますよね。でもね国は何を今やってるかって言いますとね、農地を集約しよう農業をやるところをね例えば新潟とかねあんなところに集めてしまう。他は農業やる必要ないなんて言ってるんですよね。どうなるんですか。農業まとめてやっちゃったらそこがねガーンとなんかでやられたらもう極端な食料不足が起こるんですよね。でも今そっちの方向にどんどん国は進んでいます。そして地球温暖化などの影響で台風を大型化してねいろんなところで被害が出ています。実は世界最大の食料の輸入国は日本です。なんでそれができてるか今のところお金があるからです。経済力を背景にしてね世界中から食料を買ってきてて私たちの胃袋を満たしているわけですが、だいたいこう今輸入してるね農産物これ作るためにどのくらいの農地が必要かっていうのを計算した人がいるんですね。国内の農耕地の約 2.4 倍、1200万ヘクタールないと私たちの胃袋は賄えないと言います。外国の土地を使わせてもらってそこで作ったものを食べているわけですね。国内の農地と合わせても、約1700万ヘクタールの農地を必要とするような食生活を私たちはしているんだということですね。フードマイレージっていう言葉は聞いたことおありですよね。要するにこの食べ物が私たちの口に入るまでどのくらいの輸送距離を通ってきたのか、まあ、飛行機がね一番炭酸ガスを使うわけですがそれを持ってくるために どんだけね、たくさんの炭酸ガスを使ったかというと、トラックで運んだら、167グラムの1トンのものを1キロ運んだ時に出る炭酸ガスの量ですね。船、それから鉄道とこうやってくるわけですが、日本みたいに海外から買ってきてるというのはフードマイレージもものすごく高いわけですよね。地球環境にどんだけ悪いかということがこれで言われているわけですね。このフードマイレージで見るとですね、アメリカの約7倍、こういう食生活をしているわけですね。それ政治的なリスクも考えなきゃいけないですよね。日本の僕らがちゃんと食べられるために輸入っていうのはもう命綱ですよね。でももしね、食料を作っている国があんな日本なんか売るかい、食べ物売らないって言い始めたら、これ大変なことになりません？日本ってね、どの国とも実は仲良くする必要があるんです。それから戦争に巻き込まれるリスクがありますね。日本が直接戦争しなくても周辺国が戦争を始めてしまったら、日本には毎日その近くを通って船が食料を運んでるわけですね。飛行機が食料を運んでくれてるわけです。日本の周りで戦争が起こっても、実はこれ来れなくなりません。これね、もう本当にすぐにでも食料供給ってストップしてもおかしくない現状が今あるんです。で、それだけじゃなくてね、今このチャイナリスクというね、グローバル食料争奪時代やって言われています。世界中でこの食をめぐる争奪戦というのが行われています。マッキンゼイのカンパニーというところでですね、出している雑誌に載っていた記事ですが、ある日本企業は南米でね、食料とか農地を取得する事業に取り組んで、相手先と合意段階まで至っていた。ところがね、最後の最後でね、ある中国系のプレイヤーがね、日本が出すお金よりも大幅なお金出してね、俺たちにそれをよこせっつって持ってっちゃったと。これ実はこれだけじゃないんです。いろんなところでこれが起こっています。これチャイナリスクって言うんですね。本当に嫌になるぐらいね、世界でこのことが言われています。もう恥もかゆも何もない、さらっと持っていってしまうっていうことが起こっています。実はね、2010年頃から、食肉の消費、特に牛肉の消費がね、急速に中国で増えてるんですね。ですから売る方としては、少しでもたくさんお金くれる方に売りません？そういうね、リスクが今出てきてます。そして食料供給に関わるリスクの分析っていうのをね、農水省がやってるんですが、28年の将来についてはこれどんどん悪くなるから言ってるんです。原因はね、水の問題がある、人口増加の問題がある、水産資源の変動という理由がある、悪化するだろうと言われてですね。で、今の基本計画では食料自給率の目標、平成37年度にカロリーベースで 45% にするという目標を政府は掲げてやってきたんですが、その基本になったのはこういうね、食料農業農村基本法って言うんです。食料の安定供給を確保するっていうのが国の責務であると法律には書いてあるんですが、特にこの緑のところを読んでますと、国内の農業生産の増大を図ることを基本とし、これと輸入及び備蓄等を適切に組み合わせて行ってね、日本人がちゃんと食べられるようにしなければいけないという法律なんです。 が実際は大変なことになっている。この国も国民も平和ボケをしている現実がありますね。そしてこの平和はいつまでも続くと思っている。戦争なんか日本は巻き込まれないんだ、食料はいつまでなってもあるんだという安逸をむさぼるというね、こんなことが起こっている。ですからそんな中でしっかりと心に留めたいのが、この食べ物を粗末にすることは命を粗末にすることなんだ、このことをねしっかりと心に留めたいと思うんですね。マータイさんっていうね、ノーベル平和賞を受賞した方がいらっしゃいます。ケニアの方ですが、彼女ももったいないというのをね、これ国際語にしようとおっしゃってるんです。もったいないというのはね、このゴミの削減と再利用、再資源化、この3つをね組み合わせて、この地球の持ってる資源に対する尊敬の念が込められているのがこのもったいないという言葉だ。日本人最近もったいないって使わなくなりましたよね。ケニアの人がねこれいい言葉だっつってのにね、肝心の日本人ももったいないって言わなくなった、どんどん捨てている考えなきゃいけないですね。もったいない世界共通語にしようなんて提唱して、実はノーベル賞になってるんですよ。変な、ね、逆転が起こってますね。さあ、じゃあ人が果たすべき役割って何なのか。神様っていうのはね、この全ての被造物の調和を持ってきちんと動いていくようにと意図なさっているわけですね。そしてその被造物全体のつながりを維持することを私たちに託してくださっている。ところが私たちは自分の欲望のために魚は飛び放題、乱獲をする。森の木は切り放題、乱伐をする。せっかくこう森だってねちゃんと切っていけば見事にこう循環をしていくのに、海の魚だってちゃんと節度を持って取っていけば魚ってどんどん減っていかないのに、自分の利益のために取り放題、切り放題、こんなことをやっている。実はこれがソドムの罪だったんです。自分のことしか考えない、他の人のことを考えない、特に貧しい人、乏しい人のことを考えずに自分だけ良ければいい、こう考えた。これが実は聖書が言っている罪なんですよね。よく考えてみたら、今の自分だって多くの命に支えられてきてます。自分一人で生きてこられた人一人もいないはずなんです。私の命はじゃあ他を支えるためにどう使うのか、これが実は使命ということなんです。私の命を何のために使うのか。イエス・キリストはまさにこの模範を示してくださったわけですよね。ご自分の命を私たちのためにあの十字架の上で捨ててくださる、それによって私たちが生きるようにしてくださった、それと同じようにあなたたちもそうするんだよって教えてくださったわけですね。これはあの私がルワンダで、大虐殺が起こった2ヶ月後にあの出会った2人の姉妹ですね、私たちがこうあげた食べ物をですね自分だけで食べないんですね。こう自分の妹にまずこう食べさせていた。これ見たときね、あ、これがね人間本来の生き方なんだな。お姉ちゃんだってねお腹空かしてるんです。でも自分が食べるよりも先にね妹に食べさせていた。食卓っていうのはね命を分かち合う場です。あの教会では来週聖餐式があるんですよね。聖餐式パンとぶどう酒をこういただくんですが、これはねイエス・キリストも私たちに命を分かち合ってくださった、で私たちにもあなたの命も分かち合うんですよということを教えてくださって、 そういったことを再確認するかですよね。今日このものを持ってきました。入り口のところ置いてくださってるんですが、ミレーがこの内穂拾いという絵を描いた。この絵は実は県立山梨美術館に原画がある落ち穂拾いです。落ち穂拾いいくつもあるのね。これ特別な許可をいただいて作ったものですが、貧しい人や乏しい人を支えるためにねこの絵を作りましたが、ミレーがねこの絵を描いた時に実はミレーはこの旧約聖書の一つの言葉を読んでこの絵を描いたって言われてるんです。それがこれです。レビ記というところにねこういう言葉が出てきます。あなたは自分の畑から穀物を刈り取るとき畑の隅まで刈り尽くしてはならない。また収穫後の落ち穂を拾い置きの手はならない。それらは貧しい者や寄留者のために残しておきなさい。私はあなたたちの神主である。神様の教会はね私たちが共に生きる世界を作っていくことを願っているんだ。自分だけで生きていく世界じゃない。自分だけ生きてればいい世界ではない。みんなが一緒に生きる、そういったことを願っておいでになるんですね。今日も岩崎さん重たく持ってきてください。もうかなりの方がねやっててくださると思いますが、ぜひこれを持ってって私にとっての内房って何だろうか、私の畑の隅っこ自分のために使っちゃいけないものって何なんだろうか、そんなことをねぜひなさっていただきたいと思います。人とのつながりが損なわないために、人間として当然の生き方、それは弱い人乏しい人のことをね心に留めて一緒に生きようということですね。ぜひねまだ初めてらっしゃらない方は今日お持ち帰りください。でこれ実は一つ作るので結構かかってるんですね。だから1回で終わるんじゃなくて使い終わったらまたこれ洗濯バサミかなんかで止めてですねお使いいただければ嬉しいと思います。で最後にこう祈りの提案をして終わりたいと思うんですが、空気、水、土、植物、動物、人、私たちが生きるために必要なすべてを作ってくださっている神様、お金さえあればこれらすべてをコントロールできるかのように傲慢にも思い上がってきた私をお許しください。これから食事をいただくとき命の美声を心に留めます。被造物全体が支えられていくために私が自分の命をどのように使ったらいいのか、私の使命を教え、それに生きるものとしてください。アーメン。アーメンというのは、真実という意味ですね。クリスチャンでなくても、これが本当に私の心からの真実な祈りですっていうときに、アーメンと祈ってくださっていいんですね。ちょっと一緒に祈りできる方はこれ一緒に祈りたいと思います。私こう区切ってお祈りしますから、あとついてお祈りください。はい、お祈りします。空気、水、土、植物、動物、人、私たちが生きるために必要なすべてをくださっている神様、お金さえあればこれらすべてをコントロールできるかのように傲慢にも思い上がってきた私をお許しください。これから食事をいただくとき命の犠牲を心に留めます。被造物全体が支えられていくために私が自分の命をどのように使ったらいいのか、 私の使命を教え、それに生きるものとしてください。アーメン。天の神様、今日このように聖母キリスト教会にあなたが集めてくださっているお一人お一人とともに、あなたがお作りくださった植物や動物や地球環境、こんなことを見ながら、今私たちが高慢ではなかったのか、飽食を当たり前と考えてこなかったのか、愛をむさぼっていなかったのか、そんなことを探られながら、世界の乏しい人、貧しい人のことを心に留め、実際に手を伸ばして、みんなが平和に共に生きていける社会を作るために、このように教会も建てていてくださることをありがとうございます。どうぞここにお集いだったお一人お一人が、この共に生きるべき被造世界で自分に与えられた役割をしっかりと見据えて生きていくことができるようにお助けください。あなたのお作りくださった世界全体を見ながら、今日あなたの皆を賛美し、あなたに礼拝捧げる